ここから B 面です。福田明議員の質問を続けます。認知症保険の負担。質問。徘徊高齢者の事故に対応する認知症保険に公費負担を。課長。認知症を対象とした賠償保険制度を創設した自治体があることは承知している。しかし、町では事故が起こった後の補償をするのではなく、早期に徘徊の方を発見し、事故を未然に防ぐために、介護保険サービスの提供や、見守りネットワークの活用、また GPS 探索サービス事業の促進、QR コードによる見守りシールを利用した探索支援を進めている。次は杉森健司議員の質問です。質問、伊豆半島ジオパーク推進の取り組みを。答え、他市町とも連携協力し、町の役割を果たす。ジオパークの推進と町の観光政策は。質問、町内のジオ検定受験促進に向けた対策と学校との関わりは。教育推進課長、ジオ検定受験の促進につなげるため、まずは小中学生が伊豆半島ジオパークの認識を深めることが必要。チラシの配布依頼など、観光交流協会が企画するプログラムを学校の実情に応じて協力したい。質問、計画中のあゆつぼ公園を生かした計画を。建設計画課長、あゆつぼ公園整備・下狩り駅周辺活性化ワークショップを開催し、公園と駅周辺の利便性や活性化に向けたアイデアを出し合っている。今後、整備や管理の計画を作成していく。質問、ウェブサイト・モバイル観光案内サービス・デジタルサイネージ・海外ソーシャルメディアなど、ICT を活用した地域観光サービスの推進を。言葉の説明、デジタルサイネージ、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称、電子看板。言葉の説明を終わります。産業振興課長、近隣市町の観光ポータルサイトと相互リンクを行うなどの連携により、アクセス向上を図りたい。今後、観光施設などを整備する際には、公衆無線 LAN やデジタルサイネージなどの整備を検討したい。質問、高齢者居場所づくりの支援事業を。答え、介護予防できるよう共同して支援していく。共同の地域包括ケアシステム。質問、居場所づくり支援事業助成に対する考えは。長寿介護課長、高齢者の居場所づくりや地域での見守り活動に大きな役割を果たしているシニアクラブ活動のさらなる充実と会員の増加が見込まれるよう、シニアクラブに対する補助金の拡充に向け検討していきたい。質問、新たな交通手段、デマンドタクシーへの支援と今後の町内自治会シニアクラブとの連携は。言葉の説明、デマンドタクシー、運行経路やスケジュールを利用者の事前予約に応じる形で運行するタクシー。言葉の説明を終わります。企画財政課長、今般運行するデマンド乗り合いタクシーは町内で初めての公共交通の形態であり、利用者運賃は従前のバス運賃を基本に支援していく。今後、利用状況など実態を検証しながら、生活の足としてさらに要望が高まることが予想される高齢者の移動手段の確保に向け、関係する方々と協議し検討を進めていく。質問、市民貢献人養成講座の広域実施の考えは。住民福祉部長、町単独ではなく長泉町社会福祉協議会や沼津市社会福祉協議会と連携し事業を推進していきたい。
次は与茂義雄議員の質問です。質問、障害者法定雇用率遵守と今後の考えは。答え、障害のある方に特化した採用試験を計画。障害者法定雇用率の遵守と 雇用拡大。質問、法定雇用率が4月から 2.5% になったが、町の現状は。また 2.5% 以上の雇用率にする考えは。行政課長、実雇用率は法定雇用率を割っているが、障害者雇用促進法の規定により新たに採用しなければならない状況とはなっていない。副町長、今後障害のある方に特化した採用試験を計画し、法定雇用率を上回る任用をしていきたい。公的医療保険の公正な運用と管理。質問、公的医療保険の不正利用の状況は。今後公的制度の適正な運用への対応は。福祉保健課長、町で不正利用の事例は発生していない。国から資格管理の適正化取り組みへの通知も出されており、引き続き適正管理に努めていく。ゾーン30周知徹底。質問、ゾーン30内での違反者が多い、周知に工夫を。地域防災課長、ゾーン規制内の交通安全対策は極めて重要。生活空間満足度向上事業でも地域住民と一緒に生活道路の安全対策に取り組んでいる。ゾーン内の交通違反は裾野警察署に取り締まりを依頼するとともに、交通安全看板などを設置し、合わせて町ホームページでの周知啓発に努める。西日本豪雨災害支援。質問、職員派遣ではどんな経験や教訓を得たのか。また役場各部署の広い職種から派遣は。課長、被災市区町村応援職員確保調整本部におけるシステムに基づき、広島県呉市を支援した。町は職員1人を9日間派遣し報告を受けた。被災地支援で経験した貴重な知識やノウハウ、改善点を町の防災対策充実につなげたい。副町長、全国町村会などの協力を得て、総務省が職員派遣スキームを策定した。今後、それに基づく派遣要請内容や役場各部署の状況も考え、可能な範囲で幅広い部署の職員で被災地支援をしたい。風水害対策を。質問、地域防災計画の過失やハザードマップの再周知を。地域防災課長、風水害の発生頻度を勘案すると、より詳細な対策が必要であり、資料編、各種マニュアルなど適宜見直しをしている。気候変動を踏まえた内容とするハザードマップは、水防期前に関係区長などに説明し、対象区域内の住民に対し再配布を依頼した。次は木下昭夫議員の質問です。質問、町民懇談会で火葬場の説明をしない理由は。答え、特定の事業の説明をする目的の会ではない。町の事業を進める前に町民に説明を。質問、ベルディ長泉横から静岡がんセンターへつながる道路は誰がどこで決めたか。都市環境部長、調査段階であり、事業について何一つ決定しているものではない。質問、住民の意見を聞かないで国土交通省と協議をする理由は。部長、道路計画というレベルに達していないが、国道246号との取り合いが大きく関係することから協議を進めている。質問、町民意向はどのように検証されたか。部長、城山交差点で決定しているわけではない。現在の可能性調査の段階では町民の意向の把握に努める状況ではないが、企業誘致の観点からもニーズがあると把握している。町民に火葬場の説明を。質問、 町民懇談会で火葬場の事業説明をしないのはなぜか。町長、長泉未来トークは町の未来について語り合う場であり、個別具体的な事業の説明や議論を深める場ではない。ただし自由な質問時間を設けている。質問、新火葬場総事業費が高騰、税金の費用負担の説明は。町長、懇談会の場よりも広報で正確に文字を持って説明する。質問、まちづくりの主役は誰か。町長、住民の皆さんが主役となってより良い町を共に目指したい。質問、首長同士による協議会は町議会で設立の議決を受けていない。任意の協議会に法的な権限はあるか。副町長、協議会は首長同士が火葬場に関連する議案の最終確認を行う場であり、地方自治法の規定によらない任意の協議会であるため、両市町の議会の議決は必要ない。また法的な権限は有していない。質問、新火葬場計画の建設費がオリンピック関係で高騰している。町民の税金負担を軽減するための内容の記録や発言が首長同士の協議会の会議議事録に一切記載されていないが。暮らし環境課長、本年2月、両市町の住民に対し概算工事費を含む基本計画骨子案を示した上でパブリックコメントを実施し、合わせて組合議員からの意見を参酌し基本計画を策定した。その内容は両市町の広報ホームページ協議会だよりとしても発信している。副町長、協議会は火葬場全体の費用を含む整備計画について事務局から説明を受けた後に相互に最終確認をする場である。協議会で最終確認をした内容が議事録となっている。その他質問、職員の働き方改革の考えは。以上、一般質問を終わります。委員会活動報告。委員会は本会議で付託された案件について専門的に審議したり、議会の広報・広聴に関する事業を行う常任委員会と、議会の運営や意見調整を図る議会運営委員会があります。また特別の案件につき必要に応じて設置される特別委員会があり、調査が終了すれば解散します。ここでは9月までに各委員会が行った視察や活動について報告させていただきます。総務民政常任委員会視察報告。5月7日から9日、東京都豊島区区役所庁舎整備、公費0円で新庁舎。旧庁舎は老朽化が著しかったことに加え、窓口の分散や混雑が問題となっていた。新庁舎の移転に際し、庁舎の上にマンションを建設する形が採用された。床取得は豊島区所有の不動産が容積率の規制緩和により価値が倍増したことや、旧庁舎跡地を借地として資産活用することで得た地代により税金投入0円での庁舎建設が実現した。新潟県糸魚川市、見える化による収納率向上、集合納税方式の導入。税金の納付の方法として、一つの納期にすべての税目を徴収する集合納税方式を導入。これにより毎月の納付額が10回に均等に分配されるため、納付しやすいなどの利点がある。収納率の向上のために、困難な案件は個人ではなくチームで対応し、滞納整理事務スケジュールをチーム全員で共有することにより業務漏れを防止している。 長野県長野市健康長寿の町長野への取り組み。健康寿命の増加へ、生活習慣病の予防に力を入れており、目標は平均寿命の増加を上回る健康寿命の増加。関係部署ごとに数値目標を設定し、例えば健康課では発症・重症化予防、地域包括支援センターでは高齢者への総合的な支援を行っている。健康寿命のさらなる延伸のため、長野ベジライフ宣言を行い、市民に取り組みを促している。言葉の説明。ベジライフ宣言とは、健康寿命のさらなる延伸を目指し、生活習慣病予防の具体的な取り組みなどを市が行動宣言したものです。言葉の説明を終わります。建設文教常任委員会視察報告、4月23日から25日、富山県射水市観光への取り組みと観光協会との連携。町の魅力の向上へ、認知度向上、魅力度向上、受け入れ体制整備の視点から観光に関する課題解決に取り組んでいる。懐かしさと新しさの中に食、景観、文化の魅力を満喫できる町を目指す。社団法人観光協会と連携して観光案内事業やイベント関連事業などを行い、市からは各種事業に必要な経費や人件費などを要求してもらい、補助金を支出している。富山県富山市環境未来都市への取り組み。市立図書館の管理。環境モデル都市、公共交通の活性化や再生可能エネルギーの普及などに取り組んでいる。環境モデル都市として低炭素社会への転換を進め、行政、市民、企業それぞれが推進する。透ける空間。市立図書館はガラス美術館との複合施設であり、互いの空間を見渡せる透ける空間となっている。にぎわい感のあるリビングのような図書館がコンセプト。タブレット導入促進特別委員会視察報告、7月19日から20日。議会運営の効率化を目指し、タブレット電子端末導入に向けた具体的な仕様を検討する。検討事項として、端末の OS や通信方法、画面の大きさや重量などを比較し、町で導入する際に最も適したものを選定して導入への提言を行う。すでにタブレット端末を導入しており、一般に多く流通している文書共有システムサイドブックス、またはモアノートを使用している自治体を視察研修した。埼玉県坂戸市サイドブックス。省エネルギーの推進。ペーパーレス化を通して省エネルギーの推進や予算を有効活用するために28年度から導入。文書共有システムはサイドブックスを使用。導入により会議資料の持ち運びの負担減少、議員相互のスケジュールが共有できるようになった。ただし、複数の資料を紙媒体のように広げてみることはできず、紙媒体のように手軽にはできない点が課題である。埼玉県富士見市、モアノート。業務の効率化の推進。もともと導入されていたタブレット端末に文書共有システムを導入し、議案などのペーパーレス化を図った。システムはモアノートを使用。利用者に ID が与えられており、5つの端末までなら自分のスマートフォンやパソコンでも閲覧することが可能である。坂戸市と同様に複数資料を広げてみることができない点は難点であるとのことだった。スポーツ健康事業活性化調査特別委員会視察報告、7月22日から23日。 スポーツや健康づくりを視野に入れた施設運営のあり方、ソフト面の対策などを調査している。現在、1、スポーツに接する環境を増やす。2、スポーツを継続する。3、スポーツを通した新たな健康管理。それぞれの仕組みづくりをコンセプトに掲げ、調査を進めている。その一環として先進地を視察研修した。埼玉県吉川市、健康体力づくりポイント制度。運動習慣のきっかけ、社会保障費抑制のための取り組みとして、健康づくりや運動に関心の薄い層への働きかけを目的に、健康体力づくりポイント制度事業を実施している。健診受診や介護予防事業への参加などに対し、ポイントカードにスタンプを押印、5ポイント貯まると景品を贈呈する。また特定保健指導の集団説明会を実施し、結果に基づいた運動指導をその場で実施することで、特定保健指導の実施率が県平均より高い値となっている。新潟県妙高市健康保養地プログラム、総合健康都市。市民だけでなく来訪した方も健康になれる町、総合健康都市妙高を掲げた取り組みの一つとして、健康保養地プログラムを推進している。運動強度が上がる準高地でのウォーキングと温泉プールでの水中運動を組み合わせ、参加者に合わせたプログラムを作成。宿泊型の保健指導プログラムでは、体重や腹囲の減少などが見られた。期待しています。私の要望意見。8月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中から、ご意見を抜粋して紹介します。40代女性。マイナンバーカードの交付をしました。スマートフォンで簡単にでき、手続きがスムーズでした。まだ使えるところが少ないので、今後便利なサービスを期待しています。40代女性。紙面にあった歯周疾患検診を先日受診してきました。久しぶりの歯医者さんが緊張しましたが、優しく説明していただき、丁寧に見ていただきました。この検診をきっかけに、定期的に検診を受けたいなと思っています。70代男性。町は業務の委託化、施設の指定管理者化を進めているが、議会としては費用対効果はもちろん、住民サービスは向上しているかチェックが大切だと思う。30代女性。ズバリ町政を問うのコーナーを興味深く読んでいます。長泉町民の要望が反映されるよう、議員の方々がしっかり質問されていることが分かります。すべての実現は予算の兼ね合いで難しいかもしれませんが、今後も働きかけをよろしくお願いいたします。個人的には町内に病児保育の施設を整備していただきたいです。30代女性。子どもがいるので子育てに関することに興味がある。子育てに関する質問や答えのみをまとめて、パルなどの支援センターに置いておけば、多くの人が手に取るのではないかと思った。町政や機械は他人事というイメージがあったので、どのような話し合いがされているのかということが分かって、少し身近に感じられた。40代女性。写真防空壕の存在を知りませんでした。児童も知らないと思います。写真のような場所を次世代に伝えていける方法はないのでしょうか。仕事柄他市より移住してきたため、町の取り組みを知るにはなくてはならない議会長泉です。町北部は交通バスが不便です。子どもだけでも駅や買い物へ行けるようなバス環境を望みます。30代女性。パル長泉もできて子育てしやすい町であるとは感じるが、待機児童はゼロにしてほしいし、 子育てをしながら仕事復帰が当たり前にできるようなサポートを期待しています。西日本豪雨災害被災者の皆さんへ義援金。長泉町議会では平成30年7月豪雨災害被災者の方に役立てていただこうと日本赤十字社を通して義援金8万円を送りました。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げ、被災地の早期の復旧と復興をお祈りします。議会を傍聴しませんか。本会議当日、役場3階の議場傍聴者入り口より入場いただき、受付票にご記入ください。どなたでも傍聴できます。11月定例会は11月26日月曜日に開会予定です。議員が聞く街角インタビュー、町内教員の声、教員事務補助員や養護教員を配置したことによる効果について、町内学校の先生方に伺いました。南小学校教頭、中村義則さん。南小学校には、町の単独措置による教員事務補助員が毎日6時間勤務しています。学級で使うプリント類の印刷、学年会計管理、掲示物の作成補助など、仕事は多岐にわたります。これまではプリントの印刷が休み時間に集中し、順番を待つこともしばしばありましたが、事務補助員の配置により、原稿を渡しておけば授業中に印刷してもらえるようになり、教員の休み時間に児童と向き合う時間が増えました。運用が始まってまだ半年ですが、今や学校にとってなくてはならない制度として全職員に活用されています。南小学校養護教諭井原恵美さん。保健室には怪我や病気の手当、悩み相談やただなんとなく夜子など毎日多くの子どもたちが来室します。本年度から本校に町独自の予算で町養護教員が配置され、保健室が2人体制になりました。2人になってよかった点は、一人一人の子どもに丁寧に関われるようになったことです。さらに保護者ともゆっくり話をすることができるようになったり、職員との連携も取りやすくなるなど、2人ならではの良さを実感しています。今後もこの良さを生かして安心して利用できる保健室を目指します。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル126、町内にある史跡を出題します。丸の中に入る漢字一字をお答えください。問題、麦原丸古墳。ヒント、南小の西側にあります。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは11月30日金曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解はひらがなの母、防空壕でした。応募総数22通。編集後期、9月議会では1ヶ月近い時間をかけ、決算認定をはじめとした19の議案を審議しました。その中で政務活動費をインターネットで一般に公開する条例を議員発議で制定しました。議会では難しい言葉や専門用語が飛び交います。議会広報は専門用語を避け、 優しい表現で伝えるよう努力しています。議会も広報誌もすべて町民のためのものです。運営側、作り手側の自己満足に陥らぬよう、今後も分かりやすい紙面作りに取り組んでまいります。小永井。発行責任者、議長植松秀樹、広報校長常任委員会、委員長大沼正明、副委員長長野真嗣、委員山田勝、下山哲夫、小永井浩一、米山聡、福田明、加藤裕樹。これで議会長泉11月1日号を終わります。 NVC。 この号の担当は A 班、中村、加藤、矢島でした。この後は何も録音されておりません。テープを巻き進めて A 面の頭出しをしてお返しください。